使徒の働き。25。さて、フェストは週に近隣して3日後、カイサリアからエルサレムへ登りました。すると、大祭司とユダヤ人の主だった人々がパウロを訴え、フェストに願い出ました。彼らはパウロを途中で殺そうと企み、自分たちへの好意として彼をエルサレムへ呼び出してほしいと求めたのです。しかしフェストはパウロをカイサリアで拘留しておくべきであり、自分も間もなくそこへ出発すると答えました。そして言いました。だから、あなた方の中で権限のある者たちが私と一緒に下り、あの男に何か不正があるなら彼を訴えなさい。フェストは彼らの間に10日以上滞在してからカイサリアへ下り、翌日裁判の席についてパウロを連れてくるよう命じました。パウロが入ってくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲み、多くの重大な罪を訴えましたが、それを証明することはできませんでした。パウロは弁明して言いました。私はユダヤ人の律法にも神殿にもカエサルにも何一つ罪を犯していません。しかしフェストはユダヤ人たちの好意を得ようとしてパウロに尋ねました。お前はエルサレムへ登り、これらの件についてそこで私の裁判を受けたいか。しかしパウロは言いました。私はカエサルの裁判の席の前に立っています。ここで裁判を受けるべきです。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人に何の悪事も働いていません。もし私が悪を行い、死刑に値することをしたのなら、死を拒むつもりはありません。しかし、彼らが私を訴えていることに何の真実もないのなら、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカエサルに上訴します。そこでフェストは、陪席者たちと相談した上で答えました。お前はカエサルに上訴した。カエサルの元へ行くことだ。何日か経って、アグリッパ王とベルニケがカイサリアに到着し、フェストを表敬訪問しました。二人がそこに何日も滞在していたので、フェストはパウロの件を王に説明して言いました。フェリクスが囚人のまま残していった男が一人います。私がエルサレムにいた時、大祭長たちとユダヤ人の長老たちがこの男を訴え、有罪判決を下すよう求めました。しかし私は、訴えられた者が訴えた者たちと面と向かい、告発された件について弁明する機会を得る前に、処罰のために引き渡すのはローマ人の慣習ではないと答えました。そこで彼らがここに集まった時、私は遅らせることなく、翌日には裁判の席に着き、その男を連れてくるよう命じました。訴える者たちは立ち上がりましたが、私が予想していたような悪事は何一つ告発しませんでした。ただ、自分たちの宗教と死んだのにパウロが生きていると主張するイエスという人物について、いくつかの論争があるだけでした。私はこのような問題をどう調べればよいかわからなかったので、エルサレムへ行き、そこでこれらの件について裁判を受けたいかと尋ねました。ところが、パウロが皇帝の裁定を受けるために交流を置くよう上訴したので、カエサルの元へ送るまで交流を置くよう命じました。アグリッパはフェストに言いました。私も自分でその男の話を聞いてみたい。フェストは明日お聞きになれますと答えました。翌日、アグリッパとベルニケは盛大な異議を整えてやってきて、千人隊長たちや町の主だった人々と共に謁見の灰へ入りました。そしてフェストの命令によってパウロが連れてこられました。フェストは言いました。アグリッパ王、並びにご同席の皆さん、この男をご覧ください。エルサレムでもここでもユダヤ人の群衆全体が私に訴え、もう生かしておくべきではないと叫んだ人物です。しかし私は彼が死刑に値することを何もしていないとわかりました。また彼自身が皇帝に上訴したので彼を送ることに決めました。ところがこの男について皇帝陛下に書き送る確かなことが何もありません。 ため、取り調べた後で何か書き送るべき内容を得るため、彼を皆さんの前、とりわけアグリッパ王よ、あなたの前に連れ出しました。囚人を送るのに、その告発内容も示さないのは不合理なことに思えるからです。